聖書を読みます。最初に旧約聖書から出エジプト記第32章の30節から35節まで、旧約聖書の148ページです。出エジプト記32章の30節以下。翌日になってモーセは民に言った。お前たちは大きな罪を犯した。今私は主のもとに登っていく。あるいはお前たちの罪のために贖いができるかもしれない。モーセは主のもとに戻っていった。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の神を作りました。今もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、もしそれが叶わなければ、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください。主はモーセに言われた。私に罪を犯した者は誰でも私の書から消し去る。しかし今、私があなたに告げたところにこの民を導いていきなさい。見よ、私の使いがあなたに先立っていく。しかし私の裁きの日に、私は彼らをその罪の上に罰する。主は民がアロンに若いお牛を作らせたので民を打たれたのである。新約聖書ヘブライ人への手紙第9章11節から14節まで、新約聖書の411ページです。ヘブライ人への手紙第9章11節以下。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。なぜならもし親木とお牛の血、また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。祈ります。天地の作り主、世界の歴史を御心に従って導きたもう全能の父、生ける誠の神よ、受難節の第三主日、美しい 春の日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださいましたことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか私たちのために苦しみを忍びたもうた主イエスの愛のゆえに、私たち一人一人を憐れみ、新しく生かしてくださいますように祈ります。そして今日も私たちにあなたの命の御言葉をお与えください。栄光がいよいよ限りなくあなたにありますように。神様、スペインでまた恐ろしいテロが起こりました。200人を超える死者の遺族の方々はもとより、世界のすべての人が悲しみ、怒り、心を痛めています。どうしたらこのような際限のない悪循環を止めることができるのでしょうか。憎しみは憎しみを呼び、 暴力は新たな暴力を招かずには起きません。神様、どうかこの世界を支配している憎しみと暴力の連鎖から全ての人々を解き放ってください。どうかこの惨めな私たちの世界を憐れんでくださいますように。平和の主イエスを信ずる世界各国の教会を、アジアの教会を、一人一人のキリスト者を、そして日本にいるこの私たちを、その置かれた場にあって平和の器としてお持ちくださいますようにお願いいたします。造り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に重い病床にある友と、心配しながら見守っているご家族の上に、あなたの帰り身がありますように。入院中の秋田先生や体調を損ねておられる方々の上に、また怪我をされた友の上に、あなたの癒しの御手を差し伸べてくださいますようにお願いいたします。愛する肉親を失った悲しみを今も心に覆う方々を慰め、あなたの命の力を注いでくださいますように。お年を召された方々や、しばらく教会から遠ざかっている友を、どうかあなたが助けてくださいますように。人生の難しい問題を抱えておられる方々には、良き解決の道をあなたご自身がお示しくださいますように。外国に滞在中の友や、日本で暮らす外国の友をお守りください。旅にある方々の旅路の平安を祝福してください。神様、今は子どもたちの受難の時代ですが、世界のすべての愛する子どもたちの心と体をあなたが守って育ててくださいますようにお願いいたします。そしてこの町に住むすべての市民の方々を、今週も豊かに恵んでくださいますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が終わりまで導いてくださり、私たち一同が新たな喜びと希望を持って家路に着くことができますようにお願い申し上げます。貧しいこれらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。受難節に入ってから、私はヘブライ人への手紙に基づきまして、大祭司キリストということについて今までずっと述べてまいりました。今日がその3回目だと思いますが、今までもすでに申し上げましたように、大祭司の一番重要な任務というのは、自分と家族のために、またすべてのイスラエル人のために、年に一度至聖所、極めて神聖な場所という意味ですが、至聖所というところに入って、お牛や親木を犠牲に捧げて、その血を振りまいて罪の贖いの儀式を行うことでありました。それが大祭司の重要な務めです。で、一体その罪の贖いというのは何なんでしょうか。 今朝のニュース番組を見ておりましたら、神戸で数年前に起こった A 少年の話が出てまいりまして、少年が数年間少年院に入っていろいろ教育を受けて、だいぶ良くなったので、これからは保護観察のもとに置くと、だから少年院から出るようにしたという決定であります。でその時にその理由として挙げられたのが贖罪という字でした。画面に大きな字で贖罪という字が出ました。この少年が贖罪の意識を持つようになったというのです。それが成長の印であると担当の先生が言われました。でその場合の贖罪という言葉の意味は、償うと、私たちは普通はそういう意味で使ってると思うんですが、贖罪という言葉ですね、償うという意味で言われていたと思います。国語辞典なんか引きますと、あがなうというのは償うということと同じだって書いてあります。それから罪滅ぼしをすることだって書いてあります。で普通は罪のあがない、贖罪というのをそういう意味で理解していることが多いと思いますね。けれども聖書が贖罪という時には、罪のあがないという時にはだいぶ違うんです。私たちは罪を犯します。いろいろと罪を犯します。いやむしろ罪の虜になっていると言った方がいいかもしれません。罪を犯すこともあるけれども、犯さないで済ますこともできるというような軽い意味ではなくて、どうも私たちというのは罪の虜になっているところがある。パウロという人がローマの信徒への手紙の中で大変深刻な口調で嘆いたことがあります。私たちは自分の望む善は行うことができない、望まない、そんなことはしたくないと思っている悪をついしてしまう。でそういう意味で我々は罪の奴隷であると、彼はそう言いました。ローマの信徒への手紙の6章とか7章を読みますと、そういうことが書いてあります。私はそれに同感いたします。本当にそうだなと思うんですね。本当はこういうことをしなければいけないと思っていて、それが分かっているつもりなのについ、それができないとか、逆にこういうことをしてはいけないということが分かっていてもしてしまうとか、でそういう意味で、私たちはむしろ罪に捉えられた状態であって、いわば罪の奴隷です。でそのような状態から取り戻す。昔奴隷をお金を払って買い戻したように、罪の奴隷になっている私たちを罪の支配から取り戻す、それが贖うという言葉の意味であります。ですからルター訳の聖書はこれを単純に救いというふうに訳しています。罪からの解放、罪の支配から取り戻す、それが聖書が贖うと言っている言葉の意味であります。しかし一体お牛だとかオスヤギの血を振りまくことがどうして罪の贖いということになるんでしょうか。これは不思議な話です。 で正直に白状しますと、私は血に弱いんです。鼻血ぐらいは何ということはありません。あるいは自分の手足に負った傷から、小さな傷から出る少量の血ぐらいは平気です。それは平気なんですが、例えばテロの爆弾で吹き飛ばされた人々の大量の血、これはたとえそれがテレビの画面であっても静止することができません。これは皆さんも同じことだろうと思います。血というのは大量に流れると言いようもなくおぞましい、恐ろしい。私たちはそれを静止するに耐えません。ですからお牛や親木の血を振りまくというような聖書の言い方ですね。これにはいささか辟易いたします。で多くの現代人は特にこの頃は清潔志向の人が多いと言われていますけれども、そういう方々はやはりこういう表現をグロテスクと感じるんじゃないでしょうか。血を振りまく、グロテスクです。でカルト宗教では教祖の血を飲ませたりなんかするそうですけれども、そういうことと思い合わせて宗教にはどうもこのような薄気味の悪い側面があるから嫌だという人がこの頃増えているそうです。そういうことはあるんですが、しかしよく考えますと、あるいは聖書をよく読んでみますと、血というものには大切な意味があります。で私たちの言葉でもよく心血を注ぐなんて言いますね。心の血を注ぐようにして、心血を注ぐようにして、例えばある大事な仕事をする、そう言います。で昔の侍は、この頃は侍というのが流行りだそうですけれども、昔の侍は血判を押しました。何か約束をするときに、血というのは命そのものでありますし、真実でもありますし、真実ゆえの苦しみでもあります。血にはそういう意味があります。他者の血によって、あるいは誰か他の人の命、真実、苦しみ、そういったものによって私たちが救われる、あるいは罪から解放される。でこういう犠牲の思想は昔からどの民族にもありました。これは理由のないことではないと思います。で多くは動物の血が用いられましたけれども、時にはこれは日本でも古い時代にあったことですが、人柱なんていうのがあって、人が実際に血を流すことによってその共同体全体を救うというようなこともありました。ですから血という言葉を使うことを単に古臭いとか薄気味悪いとか、そう言って片付けるわけにはいかない。でそこには何か現実味があります。リアリティ。イスラエル民族の場合は杉越の祭りというのがそれにあたるんじゃないでしょうか。でこれは出エジプト記を読むと出てくる話ですが、明日はいよいよ長年奴隷として働かされていたイスラエル民族が解放されてエジプトから脱出する。その晩に彼らは傷のない一切のオスの子羊を取ってそれを殺す。その血をそれぞれの家の入り口の2本の柱と鴨居に塗りつける、そのように命じられます でその夜は死の天使がエジプト全土を巡って全ての遺言を殺す長男ですね。けれどもこの血が塗ってある家の前は杉越、これが杉越という言葉の、元でありますけれども、死の天使が来てもその血が塗ってある家の前は杉越して、その災いはその家には及ばない。でそういうことが、随分昔にありました。詳しいことは出エジプト記の12章に書いてあります。で後の時代になってイエスこそこの杉越の子羊に当たるんじゃないかと人々は考えるようになりました。すべての人のために命を捧げた、血を流したあのイエスこそ杉越の子羊の究極の姿ではないか、でこういうふうに信じられまして、ですから中世以降、例えばミサ曲の中でアニュースデイという歌が歌われました。神の子羊です。それもそういう信仰を込めて歌ったのです。イエスこそあの杉越の子羊である。でヘブライ書がここに書いていることもやはりこの流れに乗っている、この流れに沿っているということができるでしょう。でもちろん自己中心的な動機から無理やりに他者の命を犠牲にするというようなこともこの世界にはあります。それはいけません。そんなことは神様がお許しにならない。自己中心的な動機から無理やり他者の命を犠牲にするということはダメです。しかし自分のために誰かが血を流すような気持ちで祈っていてくれるとか、自分のために取りなしをしていてくれるとか、そういうことがないでしょうか。誰かが私のためにそれこそ心血を注いで祈っていてくれる。第4世紀の素晴らしい指導者だったアウグスティヌスは若い頃困った青年でした。いろいろ間違いを犯しました。でその時に彼のお母さんが、この方は大変信仰の厚いキリスト教徒でしたが、自分の息子のために涙を流して祈り続けた。である時司祭のもとを訪ねて、何とかしてやってくれって司祭にお願いをする。それがあまりにしつこいので、最後にその司祭が腹を立てて、もう帰りなさいと言って怒鳴ったという話があります。もうお帰りなさい、あなたのように涙を持って息子のために祈る母親がいる限り、必ずいつか彼は正しい道に立ち返る。で、これは有名な話です。で、私たちにもそういうことはあるんじゃないでしょうか。誰かが私のために心血を注いで祈っていてくれる。誰かが私のために血を流すような思いで取りなしをしていてくれる。そのことに気づくときに、私たちは深い恐れと感動を味わいます。 主イエスが十字架上で血を流されたというのはまさにそのような出来事でした。で、それは私たちを根底から揺さぶります。そして新しくします。そして自分の犯した罪の重圧から私たちを解放します。私たちの罪は贖われます。聖書に書いてあるのはそういうことです。ところで、先ほどは出エジプト記の32章を読みました。ヘブライ人への手紙を読む前に出エジプト記の32章を朗読しました。で、そこにはイスラエル民族がモーセの留守中に大変不安になって、アロンにお願いして、大祭司アロンにお願いして金の子牛の偶像を作って拝んだという、そういうスキャンダルが記されてあります。で、この偶像礼拝は人々の間に倫理的道徳的な大敗をもたらしました。特に性的な大敗です。32章の6節には、民は座って飲み食いし立っては戯れたと書いてありますけれども、それはそういう場面ですね。シャガールがこの場面を絵に描いています。それを読むと、そこで 何が起こったのかということがよくわかります。民は座って飲み食いし立っては戯れた。で、しかもその推進役になったのは大祭司アロンでした。これは重大な罪です。山から降りてきたモーセはこのありさまを見て激しく怒ります。そして別の箇所を読むと、せっかく山の上から携えてきた10階の2枚の石の板を地面に叩きつけて割ったとあります。激しく怒る。で、しかし怒ったんですけれども、その後でそれにもかかわらず彼は主なる神をなだめたと出エジプト、エジプト記には書いてあります。11節、主なる神をなだめた。そして本来ならばアロンがなすべき鳥なしの祈りをそこで捧げるんですね。それがさっき読んだ祈りです。ああ、この民は大きな罪を犯し金の神を作りました。今もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、そう言って一息ついて、さらに彼はこう続けて祈りました。どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください。これ31節から32節までです。つまり救われる者のリストというのが神様の手元にありまして、あれは救われていい人間である、そういう人の名前が書いてある。私の名前はあるかどうか、そういう救われる者のリストから自分を除外してくれというのであります。どうかこの私をあなたが書き記された書の中から、本の中から消し去ってください。つまり自分は滅びてもいいから、あの人たちの罪を許してくださいという、そういう祈りです。血を流すような自己犠牲的な祈りです。大祭司的な祈りと言ってもいいかもしれません。で、この祈りが罪をあがなったのです。人々を罪の支配から解放した。で、これは主イエスの十字架の、前の形といいましょうか、前傾、 だと言ってもいいでしょう。旧約聖書と新約聖書と読み比べてみますと、モーセとイエスが大変よく似た形で描かれているということが多いんですけれども、でこの場面もそうです。自分は滅びてもいいから、あの人たちの罪を許してやってほしい、そう祈ったモーセ、そして十字架の上でご自分は苦しい息の中でうめきながら人々の救いのために祈って死んでいかれたイエス、でそのことを私たちはここで思い起こします。でしかし人間のすることはいずれも不完全でありまして、大祭司というものも人間である以上完全ではありませんでした。で今日の11節以下に書いてあることはそういうことです。大祭司は幕屋を通って至聖所に入ると言われているけれども、至聖所といったって人間の手で作られたテントに過ぎない。また親木と若いお牛の血が罪に汚れた者たちを清めると13節には信じられて書かれておりますけれども、その血も被造物のものである限り不完全で限界があります。でこれに比べてキリストは、これは11節ですが、この世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通ったとヘブライ書の著者は言います。これは天のことです。天のことです。で4章に、これは2週間前にお話ししたところですが、4章の14節に諸々の天を通過された偉大な大祭司と言われている、それと同じです。この世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通ったキリスト。大祭司は人々を罪から解放するために至聖所に入って動物犠牲の儀式を司りますけれども、彼自身地上の束縛から離れることはできません。しかしキリストは自ら私たちの罪を背負い、心血を注いで私たちのために祈り、実際に血を流して死にました。しかしそのことを通して彼は死人の中から復活して天に昇ったと私たちは信じています。天です。天というのはこの地上の束縛を脱するということであると同時に、地上で日々苦しみの中で生きている我々と一緒にいてくださる、そういう可能性を持つようになったということです。ですからこのヘブライ書の著者はこう言います。イエス・キリストはオスヤギと若いお牛の血によらないで、ご自分の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられた。これ12節ですね。永遠の贖い、一時的なものではない。大祭司は毎年死聖所に入ってその贖いを更新しなければなりませんでした。しかしイエス・キリストがなさったことは永遠にただ一度、そういう出来事だった。私たちを永遠にただ一度 罪の支配から解放する、取り戻す、贖う、そういうことを彼は私たちのためにやってくださったのです。祈ります。神様、私たち一人一人のために尊い血が、キリストの血が流されています。そのことを私たちが忘れることがありませんように。でそのことによって私たちが永遠にただ一度罪の支配から解放されたということを信じることができますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の525番。